第一列王記の15章32節から16章の14節まで、はじめに15章33節と34節をお読みいたします。ユダの王アサの第3年に、アヒアの子バシャがティルサで全イスラエルの王となった。治世は24年。彼は主の目の前に悪を行い、ヤロブアムの道に歩み、ヤロブアムがイスラエルに犯させた彼の罪の道に歩んだ。アメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、私たちの中の悔いない悪を主よ、どうか取り扱ってください。あなたの道に歩ませ、そして悪の道から離れ、悪の道がいかに災いであるのか、そしてあなたにあって歩む道、あなたに心を開き、またあなたに喜ばれる道を自ら選ぶ人がどれほど祝福されるのか、主よ、御言葉にこれというほど、嫌というほど、何度も何度も書いてあります。私たちはただ命の道、それに歩むことができますように、今朝も我らに必要な命を与えてください。語るこのしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清くし、天から流れを滴り落ちるこの命の言葉を今日もいただくにふさわしく整えてください。これからの一切をイエス様、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。引き続き、北イスラエル王国のお話ですけども、北イスラエル王国について、最初ソロモン王に反逆をした、してそして北イスラエル王国を作ったのが、ヤロブアムでした。しかしヤロブアムは主の道に歩まなかった、ね、主の道に歩んでいれば、ね、ダビデのような長く続く家を与えられる、そういうふうに預言者に言われていたんですけども、でも彼は、ね、主の道を歩まず捨て去って、で、ね、預言者を通して本当に不思議な印が何度も示されたんですけれども、でもそれでも心を固くなにして主の道に歩まない。でそれでついに、ね、滅びの預言が与えられて、滅びの預言が与えられてもなお悔い改めない。でそれで、結局、ね、ヤロバームの、子ナダブがイスラエルの王になった時、ね、ナダブの統治はたったの2年でした。でそれで、ね、ナダブにも2年という猶予が与えられたにもかかわらず、しかし、ね、列王記がこのナダブも父ヤロバームの道に倣って、ね、悪の道を行った。でそれで結局その統治の2年目にして、このナダブは殺され、またヤロブアムの家に属するすべての人々は、皆殺しにあってしまった。もうまさしく主の予言通りです。何度も何度も警告を与えられても、それでも主の道から、離れたまんま、立ち去らない、で偶像礼拝をしたまんま、そして、ね、主の意味嫌われること、しちゃダメですよって言われていることを何度も何度もすることをあくまで続けるならば、この滅びが追いついてしまうんです。憐れみの時に、私たちは与えられている憐れみの期間にしっかりと主の道に立ち返るべきだということをここで示されております。でですね、王権が変わります。ヤロブアムのその家の者は皆立たれてしまいました。でそこでその代わりに王となったのが、このヤロブアムの家に謀反を起こした馬車というものでした。前回のところで、馬車、前28節のところですね、馬車がユダの王となった。27節を見ますと、イッサカルの家のアヒアの子馬車は彼に、要するにナダブに謀反を企てて、でそれで、こうして馬車がその代わりになる王となったんですけども、で33節見ますと、ユダの王アサの第3年にアヒアの子バシャがティルツァで全イスラエルの王となった。治世は24年、そこそこ長くあります。ヤロブアムは ちなみに22年だったんですけども、ヤロブアムより2年、多いですね。しかし、34節、彼は主の目の前に悪を行い、ヤロブアムの道に歩み、ヤロブアムがイスラエルに犯させた彼の罪の道に歩んだ。せっかくですね、神様がこのヤロブアムから王権を取り除いて、でそしてこの馬車に王権を、ね、譲り与えてくださったんですけども、でも馬車は結局ヤロブアムと同じ道を歩んでしまうんです。ヤロブアムの道、それは偶像礼拝の道であり、心を固くなにして、ね、主の教えに聞き従わない、そして、ね、預言者が使わされても心を固くなにそれを跳ねのけて自分の我が道を行く、ね、主の道を捨てて、そして自分の道を行く、このヤロブアムの道に習ってしまったら、ね、結果は全く一緒なんです、ね、滅びです。打ち叩かれることが続き、そしてそれでもなお悔い改めないならば、その自分の傲慢さ、強情さ、自分の罪のゆえに死んでしまうこと、これパターンなんですね。列王記には何度もこのパターンが出てきます。私たちは結局、ね、もう心の固くなさは捨て去って、本当に御言葉に従順服従すること、これに限るんですけれども、人間のその心の強情さ、我が道を行くことのその、ね、我が道を行くことにある程度の楽しみを感じるんですね、人間。その楽しみを捨て去らないこと、これにつきまとう呪い、苦労、災い、そのことがこの列王記にはもう何度も何度も、ね、繰り返し繰り返し出てきます。私たちはもう本当に強情さは捨て去って、罪の道は捨て去るべきなんです。でこの馬車が主の目の前に悪を行ったというところで15章は終わり、そして16章からですね、始まるんですが、16章1節から、その時ハナニの子エフーに馬車に対する次のような主の言葉があった。ハナニの子エフー、彼がこの時代、活躍する預言者なんですけども、ちなみにハナニは、前の章で、南ユダ王国アサに、ね、あなたは、ね、神様により頼まないで、ね、外国人に頼ったということで、アサ王に、ね、あの良いとされていた王に預言したところ、ね、アサはその預言者、ね、ハナニの足かせをかけてしまった。その結果、アサは足の病気にかかって、でそれが元になって死んでしまった、ね、そのあの預言者ハナニの子ですね、ハナニ子エフーに、馬車に対する次のような死の言葉があった。2節、私はあなたを塵から引き上げ、私の民イスラエルの君主としたが、あなたはヤロブアムの道に歩み、私の民イスラエルに罪を犯させ、その罪によって私の怒りを引き起こした。それで今私は馬車とその家族とを覗き去り、あなたの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにする。馬車に属するもので、町で死ぬ者は犬がこれを喰らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを喰らう。本当にヤロブアムと全く同じような感じですね。ヤロブアムの時も、あまりにもその行いを悔い改めない。そして、ね、何よりの罪は2節のところに、私の民イスラエルに罪を犯させ、その罪によって私の怒りを引き起こした、ね、王たる者が、ね、その民草に罪を行わせるんです。これ、ね、一人の罪ではないですね。王の罪は、本当にその神下にいる多くの人々に罪を犯させるという、その非常に良くないことを起こされる、王様がその神様に喜ばれないことをする。そして民に、ね、民が、まあ、何十万何百万いるかは分かりません。とにかくその民に対して、ね、民100万がいるとするならば、100万に対しても 同じような罪を犯させるという、非常に王の罪は重いんです。けれども主の恵み、憐れみはしっかり注がれてはいるんです。もし、ね、この警告を受けて、この馬車が、ね、心を入れ替えて主に喜ばれる道を歩み、ね、主の忌み嫌われるものを取り除いていたら当然歴史は変わっていたはずです。ね、聖書の中で、ね、悔い改めたのに、でもそれでも、ね、裁かれて滅んでしまったという記述は聖書にはないんです。主は恵み深い方です。悔い改めるなら、ね、たとえ十字架上の強盗であったとしても、ね、強盗が人生の最後に、ね、悔い改めたらしっかりと救いを得て、ね、パラダイスに行けましたね。もうそれまでの強盗人生を歩んでいた人でさえ、ね、人生の終わりにイエス様を、ね、救い主として受け入れたら、悔い改めたら、ね、パラダイスに行けたんです。主はそういう方です。けれどもこの馬車は悔い改めませんでした。5節からお読みします。馬車のその他の業績、彼の行ったことおよびその功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。馬車は彼の先祖たちと共に眠り、ティルサに葬られた。彼の子エラが代わって王となった。主の言葉はまたハナニの子預言者エフーを通して馬車とその家とに向けられた。それは彼が主の目の前にあらゆる悪を行い、その手の技によって主の怒りを引き起こし、ヤロブアムの家のようになり、また彼がヤロブアムを撃ち殺したからである。ユダの王アサの第26年に馬車の子エラがティルサでイスラエルの王となった。治世は2年である。治世はたった2年です。この、ね、馬車の子エラの治世2年、全くヤロブアムと同じですね。ヤロブアムは、当地は22年で、それでその子ナダブは2年でした。でこの度の、ね、謀反を起こして馬車が代わりに 王になったんですけども、ね、馬車の王の当地は24年、そして、預言者によって、ね、あなたの家、ね、悔い改めないならば滅びる預言が与えられて、でそれでその子供に代が移った、ね、まだ子供に代が移った途端に滅ぼされたわけではありません。2年という猶予期間が与えられたけれども、そのこの馬車の子エラはその2年を使って何をしたか。この7節にある通り、そのエラは2年という猶予期間、憐れみの期間、それを主の目の前にあらゆる悪を行うことに費やしてしまった。でそれで結局彼も、ね、この悔い改めるべき憐れみの2年という時間を食い潰して、でそれで結局滅びが追いついてしまうんです。皆さん、与えられている憐れみの期間を、ね、食い潰してはなりません。でいくら、主の目の前に悪を行っても、ね、罰が下されない。でそれで、ね、信仰の人によって、あなたそんなことをしていたら、これから滅びが追いついてしまうよって言っても言っても、でも、ね、今まで滅びなんか来なかったんだ、ね、この道を続けても大丈夫なんだって言って、ね、罪のブランコにブラブラぶら下がっていたら、やがて、ね、その期間を食い潰して罪の刈り取りが追いついてしまうんです。これ必ずあることです。聖書で列王記で、ね、その前の、ね、サムエル記でも、たくさんそういうパターンはありましたね。本当に私たちはここから学ぶべきなんです。9節から、続きをお読みします。彼がティルサにいて、ティルサの王の家の司アルツァの家で酒を飲んで酔っていた時、彼の家来で戦車隊の半分の長であるジムリが彼に謀反を企っていた。ユダの王アサの第27年にジムリは入ってきて彼を撃ち殺し、彼に代わって王となった。彼が王となり王座に着くと、すぐ彼は馬車の前科を撃ち、小っ端から親類 友人に至るまで一人も残さなかった。こうしてジムリは馬車の前科を根絶やしにした。預言者エフーによって馬車に言われた主の言葉の通りであった。これは馬車のすべての罪とその子エラの罪のためであって、彼らが罪を犯し、また彼らがイスラエルに罪を犯させ、彼らの虚しい神々によってイスラエルの神主の怒りを引き起こしたためである。エラのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。アメン。こうして、馬車のその、統治、馬車の家、その王家は、ま、これまたたった2代で終わってしまいました。例えば、ね、ヤロブアムが、ね、王様になって、そしてその子ナダブ、これを、ね、ヤロブアム王朝と言いますけれども、そのヤロブアム王朝は2代で終わってしまった。ヤロバムの血筋のものが、ね、代々受け継がれるんですね。でちなみに、ね、不思議なのは、南ユダ王国、これダビデの血筋がずっと絶えないんです、ね、ダビデ王朝がずっと続くんですね。それに引き換え、この北イスラエル王国はこれでもう王朝が2度、ね、転換してしまいました。本当に、主の憐れみが注がれている、ね、ダビデ、恵みは千代まで及ぶ、ね、主の道に歩むならば、ね、恵みが千代にまで及ぶけれども、しかし偶像礼拝をする、あるいは、ね、主の道に歩まないならば、その呪いが、2代3代と続いてしまう、ね、この賛美歌の、この後ろの方に10回ありますね。その10回のところの、第2回のところで、このあなたはいかなる像も作ってはならない、それでこの、字が小さいところに、私は主あなたの神、私は熱情の神である、私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える、書いてあります。主の道に歩むか歩まないか、ね、これがもういかに、大きな違いがあるか、それを示しておりますけれども、でも結局この、ね、馬車の王朝、父親馬車とその子エラ、ね、馬車は24年、その子エラもたった2年、されど2年なんです。その2年の間に悔い改めて、ね、主の道に立ち返っていれば、ね、この災い思い直されたでしょう。聖書にはそのパターンもたくさんあるんですね。この、まあ、次の章から見ていく、あのイスラエル最悪の王アハブのその世代においても、アハブも、ね、預言者エリアから全く同じように、ね、あなたがそんなことをしていたら、もうあなたの、子孫、あなたのに属するものは全部、ね、町では犬が食い散らし、野では野の鳥が死体をついばむ、まあ、そのような予言がなされて、で、ね、それを聞いて悔いたんですね。悔いてゆっくり歩いたら、そのアハブの代ではそれが起こらなかった。主の憐れみはしっかりと注がれるんです。悔い改める人には注がれるんです。また、ね、ヒゼキヤ王も、そうでした。ヒゼキヤ王、まあ、良い王として記されているんですけども、でも、その神殿の宝物蔵から、ね、王の武器庫に至るのは全部バビロンに見せてしまった。それで、ね、バビロンがその宝をさらっていく、そのことを、ヒゼキヤは聞いて、それで悔いた。でそれで悔いたから、そのヒゼキヤの代ではその災いが及ばなかったって、書いてありました。悔い改める人には、ね、災いの予言が下されても、それで悔い改めたならば命を得るけれども、でも悔い改めないならば死を得る。これが本当に列王記に繰り返し繰り返し出てくるものです。パターンです。これ、皆さんもしっかりと覚えていてください。 主の道に歩まないこと、強情になって、主の道に立ち返らないことがいかに災いであるのか、このパターンからしっかり学ぶべきであり、そして本当に人々に、そのことを知らせるべきです。どうか皆さんは本当に主の言葉を今学んでおります。その主の言葉を学ぶ預言者として、そしてもし、誰かがあこれ聖書に反することをしている、このまま行けばこの人はには災いが追いついてしまうというのを見たならば、しっかりとそれを戒め与えましょう。それを、知っておきながら無視するならば、その人自身、警告を与えない人自身も、主からそれ悪とされてしまう、エゼキエル書に書いてありました。どうか皆さんは、しっかりと主の言葉を学んで、その言葉を味わったならば、それを人々にも伝えて、そして皆さん自身は本当に主の道から離れることなく、しっかりと、幸いの道に歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、この馬車とエラというこの親と子供の王を見ました。彼らはヤロブアムの道に歩み、そして多くの人々に罪を犯させたままに、しかも預言者が与えられ、主の道に立ち返るように、この道に行けば災いが下される、そのことが言葉が与えられてもなお悔い改めたなかったゆえに、また与えられた恵みの期間、憐れみの期間、悔い改めに使うべき期間を逆に罪の飲み組み、わずかな罪の楽しみのためにそれを使い果たしてしまって、こうして災いが及び、一家老頭全員殺されるという、しかも親類のみならず友人に至るまでも一人も残されませんでした。誠に主よ、私たちはこの列王記から本当に学ぶべきです。主の道に歩むべきこと、悪の道を捨て去るべきこと、主の道に歩むなら恵みが仙台にまで及ぶけれども、悪の道から立ち返らないならその子に三代四代と罪が及んで、その呪いが及んでしまう。主よ、私たちこの日本の国のために本当にいかに祈ってきたでしょうか。どうか私たち自身が本当にこの国に対し言葉を発し、警告を発し続けることができますように、また祈り続けることができますように、どうか助けてください。幾多の伝道者が、また数多のあなたを伝える人々がこの日本を訪れ、この日本の国に骨をうずめたにもかかわらず、それでも日本が悔い改めない、あくまで偶像礼拝を捨てず、また虚しいことにより頼むゆえに、諸々の呪いがすでに沸き起こってしまっております。主よ、どうか憐れんでください。そして本当にあなたにはすべてのことがおできになるお方です。どうかこの国をあなたが憐れみ、そして北から南に至るまであなたを知り、あなたを恐れ敬う国へとなりますようにと、我ら今日もあなたに願い求めます。どうかあなたが助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に信仰の創始者はイエス様、これを完成してくださる方もイエス様です。主よ、私たちが人の行いを見てそれで良し悪しをするものではなく、私たちの信仰の創始者であり完成者であられるイエス様の足跡を見ながら、仰せられたその言葉を聞きながら、主よ、私たちが正しくあなたの御心にかなった道を歩むことができますように助けてください。本当に凸凹な王様たちでした。でも私たち自身もそうであることを告白します。主よ、私たち一人一人が神の御前において自分勝手に判断して、その良し悪しをつけてきて、 神と人の前で犯したそのすべての罪を許してください。そして私たち自身の判断、その凸凹な思い心感情ではなく、主が私たちに与えてくださったこの聖書の中から、私たちの歩むべき道、私たちの話すべき言葉、私たちのなすべき技を覚える私たちでありますように、主よ、あなたが助けてください。私たち一人一人が本当に私たちの信仰の先人の優れた道に続くものとして歩むことができますように、今日も聖霊を私たちに与えてください。聖霊によって助けられて、そして主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって満たされて、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに豊かに生きることができますように、今日も私たちを祝福してください。今日私たちにこの御言葉を与えてくださり、この御言葉を通してよく学び、そして御心にかなったものとして歩みなさいと、この幸いを与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。